では今週も始まりました毎週ヒデトーク、引き続きマッツンにゲストに来ていただいてます。マッツンよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回は今この時期何やってんの政治家はっていう話から始まって、ちょっと今国会の裏事情みたいなものをお話しさせていただいたんですけども、今日はさらなる裏事情をちょっとお話ししようかなと思って、さらなる裏事情の一つはですね、高市さんすごくこう勢いがあるように見えるんだけれども、
はい、
実は少数与党だから、実は自分が思ったことを目いっぱいできないっていう、そういうジレンマがある。
ああ、なるほど。じゃあ、うん、少数与党じゃなかったらもっとやりたかったことあった、
ね、やれると思います。それがやっぱりね、少数与党なのですごく丁寧に丁寧に対応してますね。
ああ、なるほど。
だから、もしかしたらこれが僕らが圧倒的過半数取ってたら、もっともっといろんな法律とかもバンバン改正できたと思うんだけれども、やっぱり野党も野党で、ね、考えもあるし、
うんうん、
彼らも存在感を示さなきゃいけないから、
うん、
はい、だからね、結構一つ一つ丁寧な審議をしてますね。
ああ、なるほど。へえ、
でも国会中継を、まあ、それのおかげもあって見てくれる人増えたね。
あ、そうなんですか。
うん、なんか YouTube とかでショート動画バンバン上がってこない？
あ、上がってきます。なんか1個見る、あ、そうですね、上がってます、上がってます、まあ、切り抜きでそこの、
うん、そうそう、切り抜いてくれる人がめっちゃ増えたなって思う、
うん、
でもあれはやっぱりね、なんか、うん、ああやってこう国会中継に興味を持ってくれる若者が方向なのかなって思うね。
ああ、なるほど。でもいいことですね。なんか興味を持ってくれる、関心を持ってくれる人が増えるとやっぱり。
そうそう。
うん、
実際どう、マッツンの周りでさ、
はい、
今回のこの内閣の話とか高市さんどうだみたいな話がこうママ友さんとかの間で出てきたりはする？
そうですね。まあ女性に変わったし、なんか変わるかなとか。
あ、
はちょっと。そういう目線、見方が変わるかなとか、あと、まあ、海外から、ね、見たときに、あ、日本も女性の総理なんだ、初めてなんだって、なんか変わるのかなとか、そういった話はちょっと出たりはしますかね。
あ、やっぱり女性初の、ね、総理大臣っていうのは、これ、すごい大きな革命だと思うね、僕らからしても。
はい、
うん、でね、そうだな、ちょっと今回、新たに変わったのが、
はい、
高市総理になって、例えば、会議の間で普通休憩ってないんだけど、10分間の休憩を設けられたりとか。
あ、今までなかったんですか？
なかったんですよ。なかったんですよ。特に総理大臣がなかったの。
あ、へぇ。
他の大臣は、例えばどうしてもトイレに行きたい場合は、自分が答弁に当たらない場合、うん、はトイレに行くこととかができたんだけど、
はい、
やっぱり総理っていうのはもう常にほらテレビにも抜かれてるのもあるから、うん、その質問とかされてる間やっぱり席立てないんだよね、
うん、
だけどやっぱりほら男性と違ってやっぱり女性ならではのほら健康課題ってもたくさんあるじゃない、うんうん、
はい、
だからそういうことも考えた時に初めてその10分の休憩が入るようになったっていうのは結構これ国会が変わる一つの大きなきっかけなのかなと思った、う
んうん、そんなことでもあまり知られてないですよね。
全然知られてないでしょ。いや、うん、本当過酷だと思うよ高市さん、
うん、
実際にだってご本人も全然その髪の毛切りに行けないとか、
うんうん、
ニュースでやってたもんね。
あ、確かに、うん、まあ、やっぱりそこでどうしても男性と女性のそういうところの、ね、差ってありますね。やっぱり身なりは綺麗にっていうかやっぱあるんで。
いや本当だからこんなこと言うと本当にもうルッキズムでご本人には申し訳ないけど、やっぱり市場さんはそうやってちょっとね例えばスーツのシワだとかさ、
うんうんうんうん、
食べ方でよくね叩かれたは叩かれたじゃない。
ああ、なるほど。うんうん、
でも僕自身は、はっきり言って政治家、まあみんなそうだけど、政治家はやっぱり身なりを気にしなきゃいけないと思ってて、
うん、
だって、例えばさ、俺がひげもじゃもじゃでさ、それで髪の毛もめっちゃロン毛で汚い格好で喋ってたら、どんなにいいこと言っても、 言葉よりも先に見た目に目がいっちゃうじゃん。
そうですね、そっちに目がいきますね。
だからなるべくこの見た目のノイズっていうのは減らしたいっていうふうにさ、
うん、
思うんだよね。
任せられるかなってちょっと不安になっちゃいますよね。
そうそうそう、これはもう別にもうルッキズム云々じゃなくて、やっぱり人にちゃんと話を届けようと思ったら、うん、身なりはちゃんとしなきゃいけないよねっていうのは当然あるし、それに女性は男性みたいにね、スーツってネクタイ締めればいいみたいなものじゃなくて、やっぱり、うん、それが一つのね、シンボルでもあるからね、女性の、あの、総理っていうのはね。
そうですね、ありますね。うん、色とか、
そうそう。
いろいろとありますね。うん
うん、そういうのがあるから、やっぱり、うん、このタイミングで女性の政治家がもっともっと政治参画しやすいように、うんうん、国会改革とか進んでいくといいなと思うの。
そうですね、確かに、うんうん、なんかそれがまたその普通の一般の企業とかにもこう行き着いて、男性が多い職場もあるじゃないですか、未だに。やっぱ
未だにある、うん、
まあ、なんか主人のとことか知り合いのとことか、やっぱ9割が男性なんで、女性の更衣室がなかったりとか、あるじゃないですか、
うん、
なんでなんかそういうのがやっぱ変わっていったらいいなって思いますね。
そうだね。あれ、これ今あったかな、ちょっと前までね、厚生労働省の方でも、うん、その女性が活躍しやすいように、例えば更衣室とかトイレとかの整備については補助金を出すみたいなのも多分今もやってるんじゃないかな。
うーん、
どうしてもほらやっぱりね、あのリフォームしなきゃいけなかったりするじゃない
ですか。そうですね、うん、
そういうお金出そうとか、あのちょっと前まで、高専、高等専門学校も男性ばっかりだったから、うん、だから女性が着替えたりするスペースとかトイレとか全然なくて、
うん、
これもなんかこう文科省がしっかり手を入れてやっていこうとかっていうことはね、実は今までもあったんだけど、
うん、
だけど大前提、もっと女性に活躍してもらわなきゃっていうような経営者の意識がないと、
うんうん、
ここって変わんないんだよね。
そうですね、はい。
だから今回のこの高市総理っていう国のトップが女性になることによって、経営者の意識も変わるといいよね。
そうですね、変わるといいですね。そのなんだろう、その、まあ、女性は身なりを気にしなきゃいけないとか、まあ、お化粧なり、まあ、他その健康とか、まあ、体の面とか、女性って結構タスクをいっぱい持ってるんですよね、まあ、子育てだったら子供のこととか。でもそれを操れるっていうことなんですよ、うん、女性ならではの特権という言いますか、
あ
の企業さんとかにも見てもらえれば、女性ってこんなにタスクこなしてるんだぞっていうところを買ってもらえたらなとは思いますね。
そうだね、だんだんだからそういうのがちょっと広がってきたらいいなと思うし、うん、最近僕もいろんなこの女性起業家とやっぱりお会いする機会が増えて、結構ね、あのフェムテックの関係であの登壇させてもらったりするんですよ。うん、だから男性の僕がそういうフェムテックのイベントとかに立つことで、すぐにこの、
うん、
なんで男性がこんなとこいるんだよみたいな違和感を消せるようにしたいなと思って。
ああ、そうですね、
うん、そうそう、男女共同参画っていうね、そういうのがちゃんと進められればいいかなと思います、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。そんなわけで今日はちょっと、まあね、女性総理に対するもう期待と、あと、ね、これから先こっから日本がどんどん女性活躍になってくるっていうね、そういうちょっと思いも込めてお話をさせていただきました。ぜひぜひまたね、この国会中継とかもそうだし、
うん、
せっかくのこうやってお話をさせている場、させていただいている場なので、知らなかったっていうお話をね、これからもどんどんできるように頑張っていきたいと思いますので、まっすーもいろんなことを僕に聞いてください。
はい、はい、とっても新しい発見がたくさんありました。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあこれから日本の産業、造船にもぜひ注目いただいて、うん、明るい未来に向けて共に頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。
また、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。